皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
ママと
アネストでございます。
はい、9月20日配信の第186回になります。皆さんお元気でしょうかというところなんですけれども、どうですかね。まあ、これ実は2本撮りしてまして、正直に言いますとね、2本撮りしてますので、
前回配信でホネスさんが次考えないといけないみたいなことをポロッと後半に話してた通り、
はい、井戸端カオスネタねえなと思ってもうずっと考えてたんですけど、
何を言ってるんですか。井戸端カオスはもう何でもありじゃないですか。
その考えることによってエスカレーターの話に入ってこないっていう、その
そう
コーナーに影響してますからね。
いやだってもうエンディングだったんだもん。エンディングはいいでしょ。エンディングは。もうちょっとお二人に任せて、ちょっと。しかもなんかよくわかんないエンディングの話してるなと思ったら、ちょっともう、そこでフェードアウトしました。
まあ、ホネストね、よく、かけらじタイムズがホネストで、井戸端カオスがグリーンティーの回は、もう後に取られるみたいなことをよく言いますけれども。ね、今回は特にバランス関係はないので、今回というか前回か。
あ、前回は、
ね、前回ね。うん。うん。でも別にそれはかけらじタイムズで引っ張っててもらえば全然構いませんから。よろしくお願いしますよ。すね、はい。まあそんな感じで、まあ私事にはなりますけれどもね、ちょっと今回の収録、ちょっと危なかったんですよ。日本撮りができるかどうか。
ね、ギリギリリスケになるかもみたいな、
ね。そうなの。ちょっとね、
なんすか、なんか緊急対応とか言ってましたけど。
まあ私、まあなんちゅうかね、まあメーカーとかで働いてると、その工場がうまく動いてなかったりすると、呼ばれるんですよね。
はあ、
工場。で、それが、
責任者として。
製品開発側の問題だったりすると、直さないと、いろいろとそのね、そっから先の工程、その工場で働く、工場がストップするとさ、工場で働く人たちに払われる給料とかその分無駄になるんで、ものすごいこう被害が拡大していくわけですよ。う
ん、そういうのをちょっと、垂れ流すこと、
はい、そういうのをちょっと止めないといけないんでっていうので対応。まあ私がなんか悪いことしたわけじゃないんですけど、他の人たちがなんか騒いでるところで、まあなんとか収まったんですけど。
まあよかったです。
はい。まあなんとかね、緊急対応は、できてよかったかなと。でこれでね、救出する恐れがあったので、ちょっとね収録に。赤し黄色信号がと思っていたわけなんですけども、まあなんとかなりましたということで、今回無事に日本撮りすることができておりますが、
はい、日本撮りが無事って言ってるけど、日本撮りもあれですからね、
平常時
じゃなくてちょっとスケジュールを考えて、まあ、
うん、そうですね、
撮ったよ。
ちょっとそのかけらぼの方もやらなきゃいけないっていうのもあったりとかしてですね、ちょっとその余裕も取っておきたいっていうのでね、日本撮りになりましたけれども、
完全にもう内輪の、
はい、
内輪ネタですね。
まあ公表する価値のないお話をしてしまって、
そうですね。
今いますよね。
まあここのとこもバッサリ切って新しい話してもいいかなと思いますけれども、今回まあ日本撮りなのでお便りがございませんので、まあ早速ねもうコーナーの方に入りながらコーナーのお話の方を充実させていきたいな
と。お話になった。
お話になった。
思っておりますよ。ね、はい、そういうツッコミをありつつ楽しいコーナーにしていきたいなと思いますが。じゃあもう行きましょう。かけらじタイムズ、うままさん、これは何の話をされますか？
はい。はい、イラッとする話し言葉ランキングというものがですね、うん、まあ、ニュース記事というか、出ておりましたので、
うん、
まあ僕が東京を撮ったものではないんですけれども、
うん、
調べ編集部さんというところがですね、Q ズーという、アンケートサービスを使って、調べていただいた結果が面白い記事になっておりましたので、ちょっとこれを紹介したいなと思います。
なるほど。イラッとする話し言葉と。
はい。
これなんか昔のホネスさんのビジネススキル講座みたいなところにちょっと、関わってくるかもしれないですね。
そうですね。はい、今後の言葉遣いに、ちょっと影響が出るかなっていう。
はい。はい。はい、じゃあ引き続きまして、井戸端カオスのホネスさんの方はどういうテーマでしょうか？
はい。なんか、話題が逆転してるそうな感じがしますけど。
うん。
デング熱じゃ、だけじゃないってことですね。蚊が媒介する、病気について今日はちょっとお話をしてみようかなと思います。
これ大丈夫？モスキートバトルと被らない？あそこで紹介した蚊の病気と被らない？大丈夫？
いや、被る可能性あるけどね。
それはまあ、だいぶ取ってますからね。
そうそうそう。もう、改めてね。改めて紹介します。
まあ、全く同じ内容にならないようにご注意をお願いします。 はい。はい。では、早速、かけらじタイムの方にね、行きたいと。もう覚えてない。覚えてないっていうのはもう、
つまり思いっきり被る可能性
がある。はい。それはもう、私、理由にならないと思ってます。はい。じゃあ、早速、かけらじタイムの方から行きたいと思います。
はい。
はい、ということで、イラッとする話し言葉というものはありますよね。
はい。
これをですね、まあ、500人くらいにインターネットリサーチした、まあ、結果が記事になっておりましたので、そちらのランク5位から発表していって、我々の意見を述べていこうと、まあ、そういうお話になっておりますと。
うん。
で、最初にちらっと言ってたんですけども、調べ編集部というところ、がですね、以前にムカつく説教ランキングっていう調査もあって、これもすごい僕ね、井戸端カースとかでやりてえなっていう、説教で言われたくないことランキングトップ5っていうね、うん、クイズ式説教っていうものが1位になったそうで。
ああ、何が悪かったと思うみたいな。
そうそう、なんで怒られたのか分かってる、うん、じゃあなんでやったのみたいな感じで、その答えても答えても、ネチネチとクイズ形式にどんどん被せてくるという。うん、説教方法、イラっときますみたいな、そういうお話があったそうで。で、今回、同様にですね、リサーチして、500人に聞いたイラっとくる話し方、うん、話し始めフレーズランキング。まあ、なんで、話し始めフレーズなんでね、枕言葉的に使われるようなことが、まあ、メインになってるんですけれども、まあ、我々もつい使ってしまいがちな言葉になっておりまして、うん、確かになと思うことが多々あったので、まずね、そういったものを紹介していきたいと思います。
はい。
よろしいですか、準備の方は。
はい。
大丈夫ですよ。
じゃあ、第5位から言いたいと思うんですけれども。
はい。
第5位はですね、結論から言うと、に輝きましたと。
うん、
これ 4.6% の方がイラッとくると。まあ、5% 以下と少数派です。むしろ、なぜイラッとくるのか理解できない人も多いでしょう。確かに、結論から言うとって言われてそんなに、なんか、あれなんですけど。
まあ、イラッとは来ないな。
うん。
うん。
まあ、選んだ方に理由を伺ってみたところ、結論から言うのは当たり前だからという回答が返ってきました。まあ、なので、そもそもそれいらないじゃんみたいな。で、最近、僕も思うのは、ミーティングとかした時に、大体結論から言いますよね。その最近の、このグローバル社会になって。
言わないやついるけどね。
まあ言います言います、
うん。
言いにくいこととか、やっぱ日本人的な気質からすると、最後に持ってくるっていうね。
そうそう。
のはあるんですけど、まあ、ミーティングを素早く終わらせるためには結論から言うっていうのが割と、今求められているので、まあどっちか言うとこれは、まあ語彙にはなってますけど、そんなにまあ、イラッとくることもないし、あまり使われないんじゃないかなと。
うん、そうね。
っていうのが正直な感想になるかなと思います。
言っていいと思います。
うんうん。
うん、これをイラッとくるっていうってことは、相手がなんで結論から言うとっていう言葉を発してるかを理解できてないっていうことですね。
そうね。
はい。
仮に、ま
うん、
なんだろう、結論から言ったら、なんか拒否反応を起こされそうな話題の時には使うもんね。
わざと結論から言っていますよっていう、うん、そういう、相手の意図をちゃんと汲み取ってやるっていうのが大事かなと思います。
つまり我々からするともあれは割と肯定的に捉えてると。
うん、
肯定的ですね、
うん嫌うん。嫌いになることではないなと。
多分徐々にこの意見が変わってくると思うんですが、うん、第4位に行きます、
はい。
話すと長くなるんだけど、っていう、これが 13%。10人に1人以上イラつかせるという、まあまあの破壊力と言っていいでしょうと書かれております。まあこのセリフに対して2種類のツッコミがあるようです。
うん。
一つは、話が長くなることを知っているなら話すなよという、まあ、ド直球な回、まあツッコミ。もう一つはですね、絶対そこまで長くならないだろうということですね。まあよくこう、いやこれさ、話すと長くなるんだけどさ、って言ってるんだけど、そこまでのヒストリーがないことが多いと。
うん、
そんな大それたね。お前何者やねんみたいな、いう話あるじゃないですか。
うん。
まあそういった意味でね、この話し言葉が嫌われてる理由になるのかなと。 これ使いますか？ちなみに。僕、一回も使ったこと、あります？僕、一回も使ったことないですね。
これは、シチュエーションによって使うことがあるね。
うん、ある。俺もあるわ。
なんか、急いでいるときに、うん、すごい急いでいるシチュエーションのときに、複雑なことを聞かれる場合とかって、あって、その相手が前提を知らない状況で、結論だけをパッと言っても、まあ、混乱するだろうな。
そうですね。そういう場合、最低限必要な情報を言わなきゃいけない、
はい。そういう場合に、免罪符として話すと長くなりますが、よろしいですかっていう、そういう前提として使ったりする。
そういう意味では僕も、うん、配信でもですね、配信というか、このポッドキャストででもですね、
うん、
あ、ちょっと話が長くなって申し訳ないですけど、みたいな形で、
うん、
話を入れることはまああるんで。
それ以外では使わないですね。このなんか、だから、俺が話すと3時間ぐらいかかっちゃうみたいな、そんな、ね、例では使わない。
そういうニュアンスでは使わないね、うん。確かに。
これは多分そういうニュアンスなんでしょうね。うん、話すと長くなるんだけど、って、こう自分語りみたいになってる、
うん、
ことに対してイラッとしてしまうよっていう。うん、
そうだろうね。
そうでしょうね。
でもさ、話すと長くなるんだけどって前置きして、話がそんなに長くなかった。お前長くねえじゃねえかよ、みたいなツッコミってさ、いや、話すと長くなるんだけど、いや、君のためにコンパクトに話すとこうだよ、っていう意味合いも多分含まれてるような気がするから。
むしろじゃあ感謝すべきでしょうね。
うん、そうだよね。
いやいや、そうだよ。感謝しろよって思うけどね。
まあだから、ほっとしたよっていうツッコミの方がいいですよね。てっきり長くなるかと思ってた。だいたい話長い。
短くてよかったよって。
うん、そう。で、話長くなるんだけどって言ってめっちゃ面白い話だったらいいと思うんですよ。小籔の滑らない話みたいに。9分くらい話長いじゃないですか、あの人。でも、まあそれを裏切らないくらいやっぱ面白い話になってたりするんで、あ、最後まで聞いてよかったなと思うことが、まああるんですけど、全然そういうことない話も多いわけで、まあそういったところに、イラつく要因が潜まれて、含まれてるのかな。まあこれだからシチュエーション次第ですね。
これ、だから4位と5位を一緒に使っちゃう人は相当嫌われてるってことだよね。
ああ、結論から言っておきながら話すと長くなるみたいな。
じゃあ話すと長くなるんだけど結論から言うと、みたいな。
どういうことです
か？いや、話すと長くなるから先に結論から言っちゃうとこうこうこうで、みたいな
さ。ああ、その組み合わせ。
使い方ってあるじゃん。うん、その人相当嫌われてると思う。
その人、二段階で枕言葉を使うくらい、すげえこう、防衛的な人ですよね。
そうだね。自分の話によっぽど、なんか説得力がないというか、はい、なんだろうね。
まあまあ、仕方ないです。まあそういった時もあると思います。お客さんがちょっと態度が、ね、ちょっとやべえな、この人相手でっていうような人とかの時は、恐縮ですが、みたいな、いうような、言い方をしなきゃいけないシチュエーションは必ずありますからね。うん、
ここまであんまり、イラッとくるものはないです、ね。
少ないですが、ここから自信があります。はい。はいうんはい、第3位。逆に。
ああ。
これはまあ、でもどうしても使っちゃうこともよくありますよね。
うん。
僕もよく使っちゃうんですけれども。ああ、まあ、その理由はどれも納得できるものばかりですということで、よくよく聞いてみると全然逆の話になっていないから。
うん。まあ、それはありますね。
というものだったり、うん、逆にと話し始めることで、会話の主導権を自分に切り替える奴がいるから、という声がありました。
うん。
これわかる気しますよね。うので言うところのリバース使われて、話が逆に、行っちゃって、
うん、
ターンがね、逆になるじゃないですけど。話を裏返されるということで、そうすると自分が今まで話してた内容を裏返しますから、もう一回逆にって言わないと自分の話に持っていけなかったりとか、するわけでしょう。
使っちゃうなぁ、これは。
ねえ。
言ってるわ、普通に。
楽なんですよね、これね。で、何に対しての逆かっていうことが、なんとなくわかるよっていう局面だったらいいとは思うんですよね。
ああ、まあ、ね。
でも明らかに癖でただただ、何もない、いきなり、前触れもなく急に逆に、これじゃ、こうじゃないとかっていう。
あるね。
何に対しての逆だよっていうのはまあ。
俺、その時突っ込んじゃうわ、多分。いや、何の逆だよって。
うん。
こうなんて言えばいいんですかね、そうすると。そういう状況に対して、逆にってね、いいよね。
いや、別の観点から言うととかじゃないの？
うん、まあそうだろう。けど長いよね、それね。
きっとそうじゃん。
長いからなんか、こう多分、この逆にほどの威力がないよね。
正しい使い方を聞いたことないです、逆に。
逆ってのは本当にだからあれですよね、あの、ひっくり返して考えるとかそういうニュアンスだったら逆にでいいと思うんですけどね。A ならば B、A が来たから B が来るみたいな話をしているときに、じゃあ B から考えてみましょうかみたいな流れになっていれば、まあ、いいと思うんですけど。
あの、
まあ難しい、ね。
A という、A という案と B という案が、あえ、あの、違う種類であって、別にひっくり返ってないときでも逆に使えますよね。逆にさ、まあ、逆にさ、こうじゃないって言った、そのこ、こうじゃないって言ったことが別に逆ではないっていうこと
その、だから、その人にとって逆っていうものがどういう前提であるのかと、A を選んでから B という話をするっていうことに対して、B を選んでから A の話をすることを逆だと思ってるかもしれないから、逆っていう捉え方のこと、多分、前提条件が人によって違うから、相手が逆って言ったことに対してわからないっていうことになっちゃうんだよね。
そうなんですよね。
うん、あと逆の立場からっていう可能性もある、
ね、まあ、うん。それもありますよね。別の観点から言うとっていうのを置き換えるのが一番自然なのかもしれないですし、あとまあこれを言われた側が混乱しない方法としては、逆にの後に続くことにフォーカスをこう絞って聞くっていうことですよね。結局こいつが何が言いたいのかと別に逆にっていうことに全て集約されてるわけじゃないんで、
そう
とりあえずその後の話を聞いた上で逆かどうかはとりあえず置いといて別にそいつの癖かもしれないのでっていう風に持ってく。
あとこれあれですよね、ファシリテーターがちゃんと制御すべきですよね、うん、この逆にっていうことを言われて話の流れを変えられる前にちょっと待てと、
それ論点がおかしい、
ちょっと待て、そうそうそう、止めるっていう、
うんうん、まあなんでちょっと確かにこれは本屋さんも突っ込んじゃうよっていう通り、まあ確かにイラッとくることは多いですねと。なのでまあ防ぎようはありますので、まあ防いだりとか突っ込んだりとかして防いでいくのと、あと自分が不用意に使ってしまわないかっていうのをちょっと改めて気をつける必要があるかなと思います。うん、ではどんどん言っちゃいますと、
はい、
第2位ぶっちゃけ。まあ、キムタクとかが言いそうな。
ぶっちゃけ。
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 こういう人間だし。
使わないな。
若者が言いがちなイメージのある言葉。やはり年代が上に行くほどイラッとする人が多いようです。
上には使わないな。下には言うけどね。
でも、今の若い人使ってない気がしてるんですけどね。
う
ん、
だから、こう、中間、俺らの代がギリギリ使ってるぐらいじゃねえかなって思ってる。
やべえじゃん。
いや、どう？俺、だから、一切ね、自分から使ったことがね、
今使うとダサいよね。
そうそうそう、そうなんだよね。
今使うと相当ダサいよ。うん、かつて高校生とか大学生がぶっちゃけって言ってるのを聞かない
です。言ってないようなね、もう普通の言葉遣いが多いと思うよ、今。
R25 的な感じで、うん、20代後半くらいから、まあ、ぶっちゃけって使ってる、おっさんいますけど、確かに下品な感じはしますよね。まあ理由としてぶっちゃけという音に下品さを感じるっていう。あと言いにくいことを口にする際の枕言葉にぶっちゃけを当てておけば何を言っても許されるというわけではないという理性的なコメントもありました。うん。
これもなんかさっきの逆にではな、逆にほどではないですけど、破壊力があったりするときあるから、会話の、そう、主導権を切り替えるみたいな。
ちょっとすいません、失礼なことを言って申し訳ないんですが、うん、みたいなことを、フランクにこう、友達同士で喋ってるときは、
うん、
ぶっちゃけさ、みたいな、ことになるのかなと。
ぶっちゃけ何々なんだよねってことね。
で、これ言われた側としてはどうですか？やっぱりイラッとしますかね、これ。
イラッとっていう、まあ。
年下とかからだったら、年下からでもぶっちゃけって言われたらちょっと、えってならないですか？
違和感は多いね。あ、ぶっちゃけ使うんだっていう、この、冷めた目線、冷めた目線で俺は見て
しまう。何してんのかな。
うん。イラッとくずに、単純にダセーみたいな。
そうそう。イラッとは来ないけど。
聞いちゃうみたいな、う
ん。ぶっちゃけ何々なんですよ。いや、だからぶっちゃけ何々なんですよねって言われないからかな。
それすごく丁寧なんじゃないですか、皆さんが。もうちょっとこう、いろいろな業種とか、あの、層が分かれてますから、若者、年代別だったり、
うん、
まあ、仕事別だったりで、もうちょっと、多面的に見ないと分かんないですね、このぶっちゃけっていうことが。
ぶっちゃけ何々なんですよって言われたらイラッとするけどね。
まあ、そいつぶっちゃけどころじゃなくても、そもそもそういう態度にイライラしますけどね。
うん、お前何なんだその態度って言う。
そうです。だからぶっちゃけって言葉を使っていい態度になってる時点で、そいつ自体結構問題がある可能性があると。
ぶっちゃけて言うとはどうなの？
あんまりね、ぶっちゃけ自体を使わないんだよな。
あ、そう。
うん。
なんだろう、単刀直入に申しますととか言いますか、
う
ん、
そうそうそうそう。単刀直入は使うかもな。まあ、
社会人としては使えないですよ、なかなか。
でも、ぶっちゃけと単刀直入はなんかニュアンスが違うような気がするんだよな。
まあ、ぶっちゃけの方が、だから、あれでしょ、フランキーな感じなんでしょ。
まあまあまあまあ。そうね。
でも、多分変わる言葉はあるし、変わる言葉を使うようなシチュエーションがあまり僕らにないんだと思うんだよ。
あ、まあだからここだけの話とか、
うん、
いや実は裏側ではこうなんですってことをぶっちゃけって言ってるのね。
うん。
あと何々ってことでしょとかっていうふうに、あの、末尾につける方もあるしね。これをこの先頭に使わないってぶっちゃけみたいなニュアンスを。それって何々ってことでしょとかさ、そういう感じでちょっと、なんていうのかな。ニュアンスを変えることもできるかもしれないし。ぶっちゃけ使わなくてもぶっちゃけのニュアンスは出せる気もするんだよね。その場のこの態度とかによって。
誰だぶっちゃけ流行らせたの？
キムタクでしょうね、うん。
やっぱそうなのかな。
スマップスマップとかの番組でも言いそうですね。うん、ドラマとかじゃなくて、
うん、
普通にワイドショーとかに出てる時に芸能人が使うイメージが、まあちょっとある。別にキムタク一人。じゃないですけど。
ぶっちゃけを広めたの、キムタクっていうよりも、堀のような気がするな。
芸人側かも
しれない、ね。真似してでしょ、
うん、そうそうそう。この真似のね。堀さん。
あ、ちょ、待てよ、ちょ、待てよ、みたいな時に。
ぶっちゃけ、みたいな。
ぶっちゃけ。うん、
ぶっちゃけって。
うん。まあ、2位まで来るかっていうのはちょっと、でもまあ、500人の人のアンケート結果で 26.4% の人が、イラッと来るっていうことですから、まあまあ、そういうことか。
なるほど、ね。
ということで。
はい、
まあ、じゃあ、第1位の方行きたいと思うんですけれども、っていうか、これ 38.6%。 うん。まあこれ、僕は納得しましたね。堂々第1位に輝いたのはこのフレーズでした。選ばれた最大の理由は、それまでの全てのコミュニケーションを無化し、文脈話題を一気に変える破壊力を持つから。
ああ、
そんなに？と思いますけど、まあ、そうか。
いや、これ使ってるよ、絶対。絶対かけらしの中でも誰かがどんだけ使ってるかカウントしてはカウントできる。
確実に俺が一番多くない？
これね、一番使う理由で、ね、その、A、B、C 3人が話してるとして、最初はみんなそれぞれちゃんと思うところを話していて、みんな同じくらい話してるんですけど、うん、A と B で急にこう、詳しい話で盛り上がり出すと。その時に C が置いてきぼり食らった時に、っていうか、っていう風に言うことで、今までの文脈をちょっと一旦リセットして、C さんが再びその会話に入れるようになるっていう。まあ、っていう意味で、っていうかっていうのはまあ、エントリーしていいですかみたいな。
うん。逆にと近い時もあるんだよね、使われ方が。
ああ、そうですね。
うん。
物事を言い換えたりとか、こうじゃないっていう別の意見を差し込む前に使いますよね。
うん、まあ、あと根本の話題に持っていく時とかに使うよね。いや、ていうか、そもそも、こうじゃない？
ああ、そもそもと、つくね、つくね。
そもそもセットパターンね。
うん。わかるな。
だから、これが、正しい文脈で使われるんであれば、いいと思うんです。うん。だから、さっきの逆にとも同じですけど、その場の流れを、こう、一回リセットするような、使い方？これは、良くない場合もあるよね。
まあ、我々、なんすか、包容力高すぎでしょうと。イライラしないですよね。
もう、そんな簡単にイライラしなくなった
よ。うん、並大抵のことでは。
うん、
このフレーズで、そんなにイライラするかっていうところまでは。その、わかりますとは思うんですけど、
うん、
じゃあ自分に直感でこう、イラッとくるかって言われると、ちょっと、そこまででもないなっていう。
そう、まあ、違和感は感じると思うんだよね。これ、使われたら、あ、ちょっと話変わっちゃったな、みたいな。のはあると思う。
これ言われるとかよりもね、うん、ワンチャンあるで、とか。
あ、ワンチャンね。
めっちゃムカつく、
ね。ワンチャンはなんだろうね。意味が。
ワンチャンあるで、これ。
そう。意味が未だによくわかんない時あるからね。
そういうパティーンみたいな。うん、パターンをパティーンって言ったりとかね。
それないわ、俺。 まだ経験がないの。
まあまあ、今時あるそうなんで、これ、新鮮によく使われてるんです、うん。ワンちゃんもよく使われますね。
ワンちゃんはよく聞くね。
いや、聞かないな
ぁ。ワンちゃんは、
新卒使ってこないですか、新卒。先輩、これワンちゃんありますよ。
ワンちゃん、新卒どころじゃなくて、
あ、使ってます。
同い年のやつが使ってたからね。
え、ワンちゃんって何、ワンチャンスってこと
ワンチャンスよりかは、
ワンモア。
可能性が低いけどゼロじゃないよっていう。
うん。あ、そう。
まだチャンスはあるでしょ。
そう。
あ、そういうこと？
うん。
ごめん、そもそも、そのフレーズを俺聞いたことがないわ。
これね、なんか、どっちかっていうと、こう、なんつんだろうな。なんか、僕の周りだと、オタク寄りの人が使ってるイメージがあります。
うんうん、確かにまとめサイトでも、うん、ワンチャンって結構出ますね、最近ね。
うん。
いや、わかんない。俺、おっさんになったのかな？ワンチャン聞かないな。
同い年、同い年。
少なくとも、もう俺と同い年のやつが使ってたからね。
いや、だからもうそういう最近の言葉に疎くなってきたのかなと思って。ワンちゃん。
パティーンはどうですか、パティーン。
パティーンないない、パティーン。
パティーンないんですか、
俺は、いや、俺もパティーンはないよ。ワンちゃんはあるけど。
僕最初、身内がただ単にふざけてる。
うん。
ホネストじゃなくてホネストって言うみたいなノリですよ。はいはいはい、言ったらパターンのことをパティーンって。
うん、
でも、結構使われてるみたいなん
です。何パティーンって。
いや、パターンの
ことです。パターン
って。ただただ言い換えてるだけだ、
うん。そういう、そういう言い換えが一番タチが悪いんだよね。置いてかれ、置いてかれるから。
そう、文脈関係なくただそれが言いたいだけで使うっていうことで、その、結構大事な話してるときに、うん、まあ、崩したことでリラックスするのはすごくいいんですけどね。確信を迫る会話にならないんですよ。
うん、
よくまあ、僕そこに関してはマジ切れしちゃうんですけど、まあ、パーティーみたいな場とかで、例えばこう、楽しく会話してる時とか、僕建設的に話を運びたいと思ってるんですけど、まあ、めんどくせえなこいつと思われると思うんですけど、そういう人って。でも、いや、それさ、俺ん家来たいってことでしょとかっていうチャラい人がいるとするじゃないですか。
あ、
そういうこう、ね、一言一言だけで終わっちゃう系の中に、そういうことパティーンがどうとかって、こう、ワンチャンあるでとかっていう人がすごく多いんですよね。
うんうん、
それってもう、それは一つは流行ってていいかもしれないんですけど、だから、まあ、初対面の人との打ち解けるためにそういったものを使うのはいいかもしれないんですけど、建設性が一切なくて、深掘りした話にならないですよね。そういう話ばっかりしてると。
でも僕そういう人と付き合ってないのかもしれないね。
まあそうかもしれないです。要は、インテリジェンスがあるってことですよね。
インテリジェンスがあるかどうかはさておき。
うん。
あとなんかもう。
社会人はあんま使わない。うん。
変な言葉遣いのやつ俺徹底的に糾弾するからさ。
怖い。
いや、嫌な先輩
だ。扱いただきながらでしょ君さ、みたいな。
トントントントントントン。
その言葉遣いとかね。そこまではやんないけど。
ホネスト先輩怖いわ。
言葉のね、ちょっと揺れっていうのは僕すごく気になるタイプで、すぐ言っちゃうんですよ。
ああ。
いや、っていうかじゃないだろ、お前みたいな。先輩に対してその口ごたえ、言葉遣いはないって。普通にビシッて言ってるから。
ああ、まあでも。
っていうかじゃねえよ、お前っていうか。
いや、ある意味、ありがたい先輩ですよね。今時そうやって、言葉遣いで説教してもらえるって。うん、
いや、でも。
先輩の方までワンチャンあるでとかって言ってる時代なんで。
ない、
そうだね。
うん。
あとなんかもう、そのビジネス会話としてさ、先輩に対して、了解ですとかっていうやつが、もう、徹底的に嫌いなのよ、俺。
まあ、若手営業でありがちですよ、でも。
そうそう。あ、了解です。いや、了解です。承知しましたって言えや、みたいなね。うん、
もうそれ、部長クラスとかだったら絶対承知しましたって絶対使いますけど、うん、ちょっと上の人だったらまあ、了解ですいいかなみたいな。
そうそうそう。
抜けるくらいの、追い抜けるくらいの立場だったら。
まあでも最近それでもいいかなっていう風な風潮になってきてるよね。
そう、だから、ね、もうそうなったらもう、慣れ合いになっちゃうじゃん、うん、仕事が。
まあね、ある程度の緊張感はやっぱり、
うん、そうそう、やっぱり必要かなと思うんで、そこはもうちゃんとね、指導を、うちの部長も課長もそこ全然言わないんで、まあ、僕がこう、それをピシッと言わないといけないな。
いいじゃないですか。
風紀いいんですね。
風紀いいんです。
まあ、今回のコーナーは別にその、社会人にね、こだわった話じゃないので、うん、一般にはね、許される話とか大量にあると思うんですけど、うん、まあ、今回、イラッとする話言葉ということで、まあ、こういう言葉、図解シリーズっていったものはですね、まあ、過去にもちょいちょい取り上げてますけれども、今後も取り上げていきたい。なのと、 あとまあ3人でこれ使ってる使ってないみたいな話をしていくと。皆さんもワンチャンとかパティンとか聞いたことあるよないよっていう、あると思いますので、まあ、その辺も反応していただけると嬉しいなと、思いました。また新しい言葉があったら教えてほしいなと思います。はい。なので今日は以上です。
はい。ありがとうございました。
デング熱以外にも危険がいっぱいってことで。まあ今日はね、モスキートバトルパート2になるんですかね。
2014ね。
2014ね。うん、まあとはいってもですね。
はい。
モスキートバトルいつやったかっていう話ですね。
2010ですね。
2010か。
はい。で、その後にマイトバトルっていうダニのやつもやっていて。
あ、ぜひやりましたね、は
い。で、モスキートバトルパート
2。いずれもグリンディさんがやってます。はい、
そうですよ。それを今回は、ホネソがやるということで。まあ、4年前ですよ。モスキートバトル。
うん。
もうみんな内容忘れてるでしょ。
いや、
リスナーさんはわかんないですけどね。
残ってますから。
え？
残ってますから、ちゃんと。
ええー、残っててもほら、聞かないじゃん。
でも、1から聞いてる人がいましたよね、この前。
うん。そしたら、あ、もう1回やったんだな、と思ってください。うん、
だから、あれですよね。もう、その時に、まあ私言いたかったのはもう、その時にもうデング熱の話はしていたんだ
って。そうそう。
ね。
そうそう。出てたんです。デング熱。私も、今回デング熱が取り上げられた時に、あ、かけらじやったなと思ってました。うん、そうそう。だから、モスキートバトル2010。
まあ大事なことなんで2回言いました的な。
そうそう。
感じ。
その当時は、開幕直前情報だったんですよ。
まあ、ね、今、シーズン終わりかけですからね。は
い、いや、もうそうそう。
閉幕する勢いですよね、今。
そうそう。だから6月、2010年の6月30日にですね、グリーンティーさんが、モスキートバトルの、開幕直前情報として出して、その時は、デング熱と、あとマラリアとか、あと日本農園とか、
うん、
まあそういうのがこう、蚊から、移りますよ、みたいな話をですね、したかと思うんですけど、うん、まあ今回も似たような話です。
まあ今回でも蚊少なかったなっていうのはちょっと、
あ、そうね、
油断した矢先ね、デング熱来ましたから。
はないんですけど、まあね、デング熱だけじゃないというお話をしておりますけれども、そもそも、デング熱って、もともと、どこでよく発症していたかという話も含めてですね、今日はちょっとしようと思うんですが、
うん、
デング熱、感染者数で言うと年間実はですね、5000万から1億人ぐらいはかかる、病気だそうです。う
ん、はい。
で、まあ、それが、なぜ今回日本に入ってきたことによって、それだけ騒がれてるかっていう話なんですけど、まあ、もうね、ニュースで皆さんご覧になられてるんで知ってるかと思うんですが、日本人もですね、まあ、年間数百人ぐらいはデング熱にかかる方がいらっしゃるんですね。
うん。
通常時でも。で、それはなぜかというと、海外渡航をされた方が、まあ、汚染地域で言うとですね、アジアとか中南米に、このデング熱っていうのは、まあ、よく発症するっていう、
ね。熱帯というか、ちょっと日本よりは、下の方の。
そうです。熱帯地方というかね。
だから、あれですよね、この前、馬浜さんが、ベトナム行きましたし、はい、私も中国も行きましたし、そのあたりは結構いるんですよね。
危ない。危ないです。
うん。
だからちょうどそのアジア圏、まあ東南アジアとか、まあそこら辺の亜熱帯の暖かい気候のところで、うん、まあよく感染をすると言われてますので、そこの地域に、渡航された方が、その現地で蚊に刺されて、まあデング熱を発症するというようなパターンっていうのは今までにもあった。
うん。
あったんですが、今回は何かというと、渡航歴のない人が、デング熱にかかっているというところが、
うん、
一つ大きな、まあ、話題となっている原因なんですね。うん、
はい。
で、その、まあ、原因はまだ完全に究明をされていないんですが、その代々木公園の付近、最近はね、代々木公園とか、あと新宿御苑とかも今封鎖してますけども、代々木公園の中で行われた、その多国籍の、まあ、イベントとかがよく行われてるらしいんですけども、おそらくそこに、まあ、デング熱を持った 型なのか、それともデング熱を持った蚊なのかがわかりませんけれども、その、人がいて、その人を蚊が刺したことによって、日本の一筋シマウカも、デング熱を持つようになり、代々木公園から、徐々にこう広まっていったんじゃないかというふうに言われてるんですね。
ああ、人から人が感染しなくて、人の血を吸った蚊がデング熱を持ってしまうという。
そういうことですね。
ああ、なるほど。それで、
はい。どんどん広まっていってるという、うん、大丈夫ですか？
なんかガサッて言いましたけど。
大丈夫ですか？
すいません、マイクに手が当たっちゃった。
で、まあ、要は代々木公園の中にいる一筋シマウカが、まあ、一匹ないし二匹ぐらいね、そのデング熱を持つことによって、そこからこう、その蚊がまたさらに人に刺すことによって、その人がまたデング熱にかかる。で、今度はその人の、血をまた別の蚊が吸って、その蚊もデング熱にかかるというような、まあ、そういう仕組みでですね、デング熱が今回どんどん増えていって、今50人近くの、日本全国で代々木公園付近に来た人が、デング熱にかかっていると、こういうようなところで、まあ、警鐘を鳴らしているというところなんですね。
で、じゃあね、そこま、怖いですよね。人が、だから結局、人が媒介するっていうことにもなっているので、その人が、移動したことによって、例えば北海道に移動したら北海道の蚊がそれを吸っちゃうと、北海道でもデング熱が広がる可能性がある。
いや、その、注射するときの分泌液にそれが含まれてるってことですよね。蚊が移してくるってことは。
うん、そうですね、うん。
逆のパターンとしては、血を吸う際に蚊の方にもデング熱が入っていってっていうことで、蚊と人間の間でのやりとりで、
うん、
いや、やりとりっていうかまあ、血のやりとりになっちゃうんですけど。
うん、うん。
うん、そういうことが。
まあ、そういうような形で、発症しますよというところで、まあ、一応ですね、国はパンデミック的にこのデング熱が広がることは少ないだろうという見解を示してはいますけれども、まあ、その理由がですね、一応秋になると蚊は全部、活動を停止するんだと。蚊はいなくなっちゃうんで、まあ、秋から冬にかけてデング熱を持った蚊も全部いなくなるだろう。いうことを言ってるんですけど、一方でね、なんかそのデング熱を持った蚊が卵を産んで、越冬すると、その子供たちもデング熱を持ってまた発生するんで危険なんじゃないか、みたいなことを言われてるみたいなんですけど、まあそこのね、真偽がまだ定かではないっていうようなところもありまして、まあ一部の報道ではその卵で越冬するようなことはないよって言われてるところもありますし、まあそこはね、今後の情報にぜひ注意していただきたいなというふうに思います。で、デング熱に関してはね、まあ前回も言ったかと思うんですけれども、感染して大体1週間以内に回復はします。ただ、稀にですね、デング出血熱、これも前回言いましたね、モスキートバトルの時にありましたけども、うん、デング出血熱と呼ばれる重い合併症を引き起こして死に至る可能性もありますよ、というところもありますので、まあ、一週間で治るんでしょうっていうふうに簡単に考えずにですね、まあそういう危険性もあるんだよということは改めて皆さんに認識をしておいていただきたいなというふうに思います。うん、で、一応今年の2014年にですね、デング熱にかかったというところに、日本国内でデング熱に感染したということが確認されたのは、約70年ぶりだということなんですね。
うん、
なので、終戦前ですか。に、確認されて以来、日本国内ではデング熱の感染は確認されなかったんですけども、今回新たに、まあ、代々木公園で感染が確認されたというふうに、ことがされているんですね。
20日時点では、そうじゃない場所からも、みたいな話になっている可能性は結構ありますよね。
新宿の近くでも、まあ、発症してますよというところがあったりとか、まあ、そこは非常に気をつけなければいけない。そして私もですね、まあ、新宿を経由して仕事場に行ったりしますので、家から。まあ、そういう意味では非常に怖いんですね。電車の中に蚊が乗ってきて刺されたらどうしようとかですね。まあ、そういうところもあるので、ぜひ、まあ、山手とかね、原宿、代々木近辺で働いていらっしゃる方は、ぜひ注意をしていただきたいなというふうに思うんですけれども。まあ、今回はそのデング熱にね、注目がされておりますが、まあそれ以外にいろんな病気にかかる可能性があるんだよ、蚊に刺されるとというようなところの話です。まあ、この、話の運びはですね、モスキートバトルと非常に似た感じになっていますけれども、前回その日本農園という話をしたかと思います。ブリンティさんが。
はい。
で、日本脳炎はですね、感染者数で言うと、デング熱よりも、まあ、少ないですね。感染者数年間で5万人ぐらいというふうに言われています。媒介する蚊は、小型アカイエ蚊などと言われているもので、まあ、小型の蚊ですね。日本脳炎を運んでくると。まあ、日本脳炎で最近、まあ、かかってるっていうのはですね、あんまり聞かないかもしれないんですけども、これも汚染の地域はですね、南アジアとか東南アジアでかかるのが非常に多いですよ、というふうに言われております。で、日本脳炎ウイルスに感染した場合ですね、およそ1000人に1人が日本脳炎を発症すると、言われています。で、発症した方のうち 20% から 40% が亡くなってしまいますよと言われています。で、生存者の中でもですね、45% から 70% の方に精神障害とか、まあそういった後遺症が残ってしまうと言われているので、日本脳炎非常に怖いんですが、まあ実際に発症するのが1000分の1っていうこともありますので、ちゃんとそのウイルスの対策をしていれば、問題ないのかなというふうに。
予防接種は受けられますよね。
はい。日本脳炎の予防接種ありますので、まあ子供のうちにね、受けてる方も多いと思いますけれども、まあワクチンの開発が非常に今、行われてますので、現在の国内での患者数はですね、年間10名以下というふうになっております。
あ、でもそれでも感染する人がいるんだね。感染というかかかる人がね。
そう、いるみたいですね。う
ん、まあワクチンがあればなんとか。
うん。
デングはないですけど。
でもなんか最近できたっぽいですけどね。
まあなので、国内で感染するっていうのは可能性としては非常に少ないのかもしれないですけれども、ワクチンの接種というのは、皆さん受けておいた方がいいのではないかなというところですね。あとは黄熱病です。これ、まあ日本にあまり馴染みがない、病気ではありますけれども、熱帯島蚊などにより、まあ、感染すると言われております。で、汚染の地域でいうとアフリカとか南アメリカですね。まあ、そちらの方に行かないと、まあ、あまりかかることはないのかなと言われております。で、世界的に言うと感染者数はですね、年間約20万人と言われております。で、これ、発病するとですね、致命率が 20% と非常に高い。だから結構危険な病気ですね。で、過去には日本国内にも、この、黄熱病の、を媒介する蚊というのは生息していたんですけれども、駆除をされたことによって、昭和45年以降は日本では確認がされておりません。で、まぁ、黄熱に感染する危険にある地域に入国をする場合にはですね、まぁ、日本では事前にちゃんと予防接種受けてね、っていうようなことを言われてますので、基本的に、対策としては大丈夫なのかなと思いますけれども、まぁ、予防接種受けずに行ってかかってしまったというようなことが、まぁ、ある可能性もありますので、まぁ、そういう地域に行かれる方は気をつけていただきたいかな、というふうに思います。はい。で、あとはですね、西ナイル熱。うん。これ、まあ日本はほぼないんですが。
あんま聞かないですね。
汚染地域としてはアメリカ、ロシア、フランス、イスラエル。まあこの4カ国しか書いてないんですけどね。まあそういうようなところで感染する可能性があると。で、症状としては頭痛、高熱、および方向感覚の欠如、麻痺、昏睡、震え、痙攣などの、まあ症状が挙げられる。いうふうに言われています。で、重篤な症状をですね、示すのはですね、感染者の約 1% なので、まあ、ものすごく、なんでしょう、その、痙攣がひどいとかですね、昏睡状態になるとかっていうのは、パーセントとしては低いんですが、そういう可能性がありますよというところで注意しなければいけない。で、日本の方の感染歴で申し上げますとですね、2005年9月に、アメリカ、ロサンゼルスから帰国した男性が日本初の、西ナイル熱患者と診断されたとこういうところがあります。
ああ、アメリカといってもロスで感染するんですね。
ロスで。
都会じゃないですか、もうめちゃくちゃ。
なので、まあアメリカ行かれる方ってね、非常に多いと思いますので、あとフランスとかね、ロシアも、 まあ、汚染地域として挙げられてますので、まあ、これはかかんないかなっていうふうには思っていただか、いただきたくないんですが、まあ、日本ではその、一例だけですね。日本の方が感染したというのは一例だけなんですが、気をつけなければいけないよと。まあ、ウエストナイル熱とかね、西ナイル熱と言われる。
まあ、都会でも感染をするっていうことですね。
そうです。
はい。
はい、危険性がある。そして、前回、モスキートバトルでもありましたマラリアですね。これはアフリカとか中南米、東南アジア、南太平洋諸島などに、生息する蚊で媒介をされるというところでございます。まあ、年間約3から5億人の、まあ、患者がいらっしゃる。で、150から270万人の死亡者が出ている。いうふうに言われているマラリアでございます。まあ日本はなかなかね、馴染みがないところではありますけれども、世界的には非常に危険な病気として言われているというところでございます。で、日本人の感染歴ですけれども、2012年にですね、まあ最近ですね、2年前ですけれども、マレーシアから帰国した日本人での発症例も報告されているというところでございます。うん、で日本にもともとマラリア存在していたんですが、現在では絶滅しているということで、まあ、日本でかかることはないのかもしれませんが、今後のまあ異常気象でね、どうなるかわからないところもあります。
いずれもまあ日本にそういった蚊が来ても絶滅させましたよっていう、
うん、
まあ黄熱もそうですし、
そうですね。
ことですから、まあデング熱もこのワンシーズンでなんとか食い止めて、絶滅、
うん
させてほしいですよね。
まあ、ただ毎年、あれですよね、起こる可能性があるっていうことを示唆してるんですよね、これは。
まあ、ただなので、うん、状態化するってことはなかなか少ないのかもしれないですけど。うん、
なんか、ニュースによると、これまでも、ね、夏風邪として処理されていたものが実はデング熱だったんではないか、というような報道もされているので、うん、まあ今までちょっと熱が出てさ、一週間ぐらいで下がったら風邪じゃないかとか思うんですけど、うんまあ、実は前からデング熱日本にいたんじゃねえのっていうね。
そうい
うことが。
そうすると、新種が実はいて、
うん、
症状がまあ、そんなにないんでっていうことで、いろいろあるかもしれないですね。
なんか かなりの人がかからない、かかったか感染しても症状出ないらしいんですよね、デング熱って。
うん、
だから気づかない可能性もすごくあって、気づかないうちにいろんな人にウイルス、いろん、次の蚊に刺されて、他の人にウイルスを撒き散らしているっていう、まあそういうケースが多そうだなと。
そうですね。
うん。そんな感じがしますけどね。
はい。そしてですね、続いて、チクングニア熱。
かなりなんかマニアックなところを攻めてきますね。
どんどん言いにくくな
る。チクングニア熱。これは一筋シマッカーで媒介するんですが、汚染地域としてはアフリカ、イタリアでございます。まあ日本ではかからないかもしれないですけどね、そういうイタリアとか行った時にかかるかもしれない。
でも一筋シマッカーが媒介するんだったら来たら、
まあ、
日本でも
媒介しますね、
うん。
そう。だから、かかって日本に入ってきて、その人が刺されると危ないってことですね。
まあ同じですよね、デング熱と。
そうです。で、このチクングニア熱というのは、死亡率はあまり高くないんですが、痛みのために社会活動に支障をきたすこともある。
これ嫌だね、これ
は。痛いのは嫌ですね。
痛みでね、ちょっと会社行けませんってのが一番嫌ですからね。まあ、軽症はなかなかできないかなというところでございます。で日本国内での感染、流行歴はありません。ただ2006年に海外で感染した、輸入症例2例が報告されておりますので、まあ、日本人でももちろんかかる病気ではあるところですね。
うん、
なので、イタリアとか。まあ、行かれる方は気をつけていただきたい。こういうふうに思います。で、あとはフィラリアですね。まあ、これは犬がフィラリアにかかってて、その犬からフィラリアの幼虫を運んで、感染をするというものでございますけれども、まあ、犬の体内に感染してですね、呼吸困難とか貧血などを引き起こすというものでございます。
うん
まあ、これは、あまり、まあ、日本ではないかもしれないですね。はい。まあ、そんなところでですね、デング熱だけではない、という、この、蚊から媒介する、恐ろしい病気について今日は 取り上げてきましたけれども、まあ、今年はね、あんまり蚊に刺された記憶がないよっていう人が多いのかなと思いつつ、お二人は今年蚊に刺されましたか？
一回も刺されてないですね。
お
外で、そういう、バーベキューとかするときに僕、ほぼほぼ虫除けスプレー、シューってやっていくんですよ。
おお。まあ、それが効果があったという。
もあったと思いますし、もともと、なんか今年って水溜りが少ないから蚊が少ないっていうような記事を見たことがあるんですけど、
う
ん、
そうですね。
単純に蚊が少なかったかなっていう。
まあ、蚊が発生する条件があまりなかったのか
もしれない。ええ。
うん、まあそうだね。少ないようなイメージはありますね。な、年々、年取ると、刺されなくなっていくんじゃねえかな。
そういうこと気
もしてるけど。
いや、まだまだ刺されるでしょ。うん。
ま、そういうことで、
はい。
まあ、これからはもう、どんどん、ね、活動落ち着いてくると思いますので、今年は、それほどまで気をつけなくてもいいかもしれませんが、まだまだ9月。蚊にとってはまだ活動期だと思います。
レジャーシーズンですからね。アウトドアで注意してほしいのは、蚊もそうかもしれないですけど、それ以外にも、たくさんあるので。
蜂とかね。うん。
もう最近そういうのをこう、トレッキングが、こう、なんかこう、いろいろ、おしゃれに行けますみたいな感じで、うん、人口増えてると思うんですよ。うん、山行ったりとか。うん、なんか、その辺の情報はね、きっちりと抑えていった上で、山での遭難以外にもそういう、こう、自然の中に入った時に何かこう刺される、虫に刺されるっていうところとかの注意とか、きっちりしていただきたいなと思いますよね。
うん、
そうですね。はい。まあ、ぜひ、皆さんも、蚊には気をつけて、お過ごしいただければと思います。はい。ということで、今回のエレバーコースはこの辺で終わっていこうと思います。
はい、ありがとうございました。はい、ということで、186回のエンディングに入っていきます。
はい。
かけらじタイムズまうまさんは、まあ、イラッとする話し言葉ランキング発表ということで、まあ、5位から1位までね、いろいろな、イラッとするものもありましたけど、まあ、
なんか我々冷静に分析しちゃいましたね。
冷静に話を聞いてましたっていう感じですけれども、まあ、ぶっちゃけっていう言葉とかね、っていうか、このあたり、ね、
逆に、今後使ってしまうかもしれないです。この
今逆にって、ね、逆にって言いましたよね、今ね。
で、しかも正しい使い方でしょ、ね、うん。これまでは使ってなかった。逆に、これからは使うかもしれない。うん、といった意味で、逆にという意味がとても、使いやすくなってくるかもしれないと。
そうですね。
逆にって言いにくくなりますね。
言いにくい
ね。
そう、話し方をこう、ちょっと考えて
ください。うるさくなってきたのなんか。逆にうるせえみたいな。
まあ、そういうところが、イラッとくる一つの要因なのかもしれない。
ああ、そうか。
はい。今の逆にねっていうのをこう、一つこう、話の、なんていうの、主導権を切り替える仕組みっていうのもあったような気もするんで。
ああ、でも、これ総括して考えるとそんなね、人との会話でそんなところでイライラすんなよっていうふうにやっぱ思えちゃうんですかね。
まあそうですね。だから、相手のね、気持ちというか、どういうつもりでこの話をしたのかっていう方が大事だと思うので、単にこうイラッとするよりかは、ちょっと背景を考える余裕を持とうということかなと思います。
そういうことですね。
はい。という、まあ、コミュニケーションのイロハみたいなところもちょっとね、今回考えるきっかけになった。
あんまりタイムズではなかったんですけど。
はい、タイムズ逆ですよね、これ、カオスとタイムズね。
そうだ。
これ。
あんま難しいんですよね。はい、20日配信ってことで、日がずれちゃうってことでね。
はい、続きましてね、井戸端カオスですけど、まあ、デング熱。以外にも危険がいっぱい蚊に注意という。でもサブタイトルはモスキートバトル2014だと思いますけど。
そう。
はい。まあ、いろんな蚊の媒介する病気ということで。まあ、多分、モスキートバトル2010で取り上げなかったような、マニアックなものも取り上げていただいていると思います。うん、まあ、もう一回ね、復習という意味でですね。まあ、いろんな、例えば海外に行くときにはこの病気に注意した方がいいとか、こういう予防接種した方がいいっていう情報にもなると思うので、まあ、参考にしていただければいいかなと思います。で、私としてはね、デング熱そんなに、まあ、深刻には考えていないんですけども。
ちょっと話題にしすぎな感じもありますよね、うん、報道で。
はい。まあ、ただ、東京のね、よくみんなが行くような、そして人口密度も高い地域で、まあ、出たということで、まあ、ちょっと心配なニュースにはなってる。ただ僕、はい、やっぱり、どちらかというと、デング熱よりかは、エボラ出血熱、あっちが入ってこないかどうか、あれの方がちょっと、怖くて、
ね。やっぱりあっちも拡大してきて、ますからね。
うん、今ちょっとデング熱に隠れちゃってますけど、あっちはもう順調に拡大してってるっていうか、ね。
順調なのかどうかわかんない。
そう、順調ではないんですけども。
止めていただきたい。
うん、はい。ちょっと、まずいなという状況に。
だって感染した人が隔離されるから逃げ出したりとか、ね、はいはいはい、そういう、なんか本当にバイオハザードみたいなことになってますよね。うん、で、まあ、エボラ出血熱は死亡率も結構高い。
はい。で、あれは人から人への感染もあるので。
感染もあります。
はい。だから例えば、東京みたいな人口密度の高い電車内で人が急に倒れ出したとか、そんなことになったら、多分その電車の人結構危ないなっていう感じになるので。まあそこはちょっとね、エボラ、デング熱よりも、ちょっと注意して、絶対に日本に入れないっていうね。そこ
なんか人口が下がるような脅威のある病気ですからね。
う
ん、そうですね。うん。だから、なんかそういうのを言い出すと、生物学者とかはこう、ね、地球の人口が増えすぎたからそういうウイルスによる自然淘汰が起こってるんだみたいなことを言い出す人も、まあいるんですよね。
怖い、怖いです、
そいつ。確かにそういう人口が多い、ね、多くなっていく地域とかでね、なんか発生しやすいっていうのは、まあなんか、そういう考え方に至る、まあ理由もわからなくはないんですけど、まあ、人間の医学でね、食い止めていきた、いただきたいなと。
何の罪もない人はいきなりかかって苦しんで死んじゃうっていうことは、うん、まあ、これ別に普通に客観的に見て、良くないなと思いますからね、うん。マッドサイエンティストが自業自得に死ぬとかでまだわかります
よ。映画でよくあるやつね。
よくない。最後、自分の力を増強させて死ぬみたいな。はわかるんですけど、そうじゃない一般の人がね、かかって死んじゃうっていうのは、やっぱりなんとか食い止めたいなっていう気持ちになりますよね。
はい、まあ、過去からね、ずっとそうですけれども、伝染病っていうのは、まあ、人類に対する、まあ、挑戦というか、そういうところもあるかと思いますんで、まあ、我々の英知でなんとか乗り切ると。なんか、どっかの社長のなんか講話みたいになってますけど、そういう感じでね、頑張っていければいいの。まあ、私たちもね、できることはやっていこうと思います。はい。ということで、まあ、お便りの方の紹介です。紹介というか、募集の紹介ですけれども。かけあがいラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しています。ツイッターの DM や E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ。E メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想を取り上げてほしい特集テーマ等、気軽にどしどしお便りをお送りください。ということで終わりにしていきます。
はい。
はい。まあ、冒頭にも述べましたけど、日本撮りということもありまして、ちょっと情報が古いところもあるかもしれませんけれども、まあ、ご愛嬌ということでね。うん、はい。まあ、面白い話題だったと思いますので、20日、ぜひね、楽しんで聞いていただきたいと思います。次回30日になりますが、まあ、涼しくなってきてると思いますんでね、体には気をつけて、行きたいと思います。それでは、次回お楽しみに。お送りしたのは私、グリーンティーと、
ママ
とカネストでございました。
はい、さようなら。
さようなら。
さようなら。